日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。鹿島のいいねにフォーカス。
皆さんこんばんは。1月23日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたします。鹿島の魅力をたっぷりお送りする30分、どうぞお付き合いください。鹿島の未来を担う元気な子どもたちのコーナー、子どもにフォーカス。今日は平井小学校の学校紹介をお届けいたします。続いて大人にフォーカス。地域で輝く方々をクローズアップして、その方の生き方や魅力を発信。今日は鹿島市商工会女性部フラワーアレンジメント教室の様子をお届けいたします。おしまいは地域にフォーカス。今日は日本製鉄鹿島硬式野球部50周年を祝う会の様子をお届けいたします。今日のご案内は鈴木美子です。
子どもにフォーカス。
それでは最初のコーナー、子どもにフォーカス。子どもたちの笑顔は私たちに幸せを運んでくれます。未来を担う子どもたちは地域の宝物。さあ、今日はどんな笑顔に出会えるのかな。
こんにちは、平井小学校計画委員会企画部の斉藤花です。
同じく橋本智樹です。今日の子どもにフォーカスは私たちが進めてまいります。
よろしくお願いします。
今日は平井小学校や地域のいいところ紹介、楽しかった遠足、宿泊学習、修学旅行の感想発表の2本立てでお送りします。
最初に平井小学校を紹介します。平井小学校は鹿島市役所の位置から見て東の位置にあります。海岸に向かってひたすら東へ進んでいくと平井小学校が見えます。学校から海岸へは松の砂防林を抜けると徒歩およそ5分で行くことができます。波打ち際まではゆっくり歩いても10分とかからないこともあり、ここ数年は総合的な学習の時間の清掃活動や生活科での海探検など保護者の方のご協力を得ながら自然に触れる学習を行うことができます。校舎の窓からは海はもちろん風力発電の大きな風車が見え、とても景色のいい学校です。
児童数は322人。優しく賢くたくましく、そして輝くを合言葉に日々学習や運動に励んでいます。そして私たち計画委員会では、児童が明るく学校生活が送れるように挨拶運動、七夕給食、ハロウィンスタンプラリー、クリスマスデコレーションコンテストなどを企画し、児童が中心となり楽しい学校づくりをしています。さて、今日は平井小学校や平井地域のいいところを各学年の代表者に聞いてみたいと思います。お名前は？
大川朝日です。
平井小のいいところはどんなところですか？
地域です。平井地区の良いところの一つ目は、近くにある平井公民館です。生活科の町探検で公民館に行きました。公民館は広く遊ぶところもいっぱいありました。遊んでみると楽しかったです。二つ目は道が綺麗なことです。学校に歩いていくときに落ち葉がまとめてあったり、ゴミがほとんど落ちてなかったりしてきれいだと思いました。この2つが良いところだと思ったことです。
お名前は？
3年1組の中園明です。
平井のいいところはどんなところですか？
平井小学校の自慢は波が聞こえているぐらい海が近くにあることです。またグラウンドが広くみんなで仲良く外遊びができることです。これからもみんなで楽しく学校生活が送れるようにいじめがない良い学校にしていきたいです。
お名前は？
5年1組の虎田豪希です。
平井の良いところはどんなところですか？
平井小学校の自慢は2つあります。1つ目は運動場が広いことです。とっても広いので遊ぶ場所には困りません。サッカーやドッジボール、泥系やかくれんぼ、縄跳び遊びなど場所を工夫して仲良く遊ぶことができます。2つ目は学校図書館と司書の内山先生が素敵なところです。図書館は本コーナーと学習コーナーが分かれています。本コーナーで選んだ本を学習コーナーで読んでいます。僕は図書館司書の内山先生が作ってくださる本の紹介が大好きです。内山先生はいつもニコニコしててとても優しいです。
お名前は？
1年生の北風雄生です。
平井のいいところはどんなところですか？
平井小学校の良いところは友達がみんな優しいところです。困っている時にはみんな声をかけて助けてくれます。お兄さんお姉さんもいつも笑顔で1年生の面倒を見てくれます。お友達が優しいところが自慢です。
お名前は？
4年2組の上田力です。
平井の良いところはどんなところですか？
平井小の良いところは1年生から6年生まで仲がいいところです。昼休みには一緒に遊んでくれたりします。また上級生が下級生を気にかけてくれるのでそれも自慢です。
お名前は？
6年生の津村ゆめです。
平井の良いところはどんなところですか？
平井の良いところの一つ目は平井小にはオリジナルキャラクターやテーマソングがあることです。自分たちで毎年決めて様々な行事を自分たちで盛り上げています。二つ目は地域の人たちが私たちを見守ってくれていることです。そのおかげで私たちはいつも笑顔でいられます。
ありがとうございました。
次に遠足、宿泊学習、修学旅行の感想発表をしてもらいます。
1年2組の石崎さらです。私は大洗水族館に行きました。思い出に残っていることはイルカのジャンプが高かったこととアシカのナッツがお利口だったこととペンギンが可愛かったことです。帰りのバスではニモの映画を見ました。海の世界のことが少し知れて嬉しかったです。グループで友達と行動できたことも楽しい思い出になりました。2年生の遠足も楽しみです。
2年1組の葉住若菜です。私は遠足で千葉市動物公園に行ってチーターを見ました。とても足が速かったです。まるで車のような足の速さでした。すごくかっこよかったです。私もチーターのように足が速くなりたいと思いました。
3年2組の高木美桜です。私は筑波山遠足で友達と助け合い協力し合って励まし合えたことで頂上まで登れました。その時登り切った達成感で気持ちよかったです。頂上から見た景色はすごく綺麗で雲も下に見え飛行機に乗ってるみたいでした。これからもみんなと協力し合ったり助け合ったりして楽しい学校生活にしたいです。
4年1組の小沢美也です。私はミュージアムパークに行ってたくさんのことを知れました。一つ目はマンモスの大きさです。マンモスはゾウと同じくらいの大きさだと思っていたらマンモスはゾウより大きくてマンモスは9メートルという大きさが分かりました。二つ目はダンクローステースには歯がないということです。他のサメにはギザギザした歯があるけれどダンクローステースには歯がありません。食べ物を食べるときは顎の骨が歯の代わりをして食べ物を食べていることが分かりました。恐竜はいろいろな形をしていろいろな大きさがあることが分かりました。だからもっと詳しく恐竜のことを調べたいと思いました。
5年2組の長沼優愛です。私たち5年生は宿泊学習で御神川青少年自然の家へ行けました。その中で一番楽しかったことはキーホルダー作りで自分のイニシャルを書いたことです。他にもカヌー体験やカレー作りなど友達と協力して活動できたのでいい思い出になりました。
6年1組の吉田英介です。6年の修学旅行では鎌倉と八景島シーパラダイスに行きました。鎌倉では行ったことのない知らない場所だったけれど、自分たちで決めたお寺や神社お店に行けるように地図を見たり相談したりしながら班で協力して活動することができました。八景島シーパラダイスではさまざまなアトラクションに友達と一緒に乗って楽しい時間を過ごし、今までよりさらに仲を深めることができました。とても楽しい2日間でした。
ありがとうございました。どの学年の遠足も楽しそうでしたね。宿泊学習のカヌー体験は自分もやってみたかったです。
そして何といっても修学旅行、もう一度行きたいと改めて思いました。
来年度も学校を離れて学習する行事が楽しみです。
平井小学校の児童は明るく元気です。そして素直にのびのびと学校生活を送っています。他にも楽しい行事が盛りだくさんです。児童と先生方、保護者、地域の方々とで楽しい学校づくりを行っています。よかったら遊びに来てください。
今日の子どもにフォーカスは平井小学校でした。
バイバイ。
子どもにフォーカス、平井小学校の学校紹介をお届けいたしました。今年も元気いっぱい楽しく学校生活送ってくださいね。
大人にフォーカス、
大人にフォーカス、今日は昨年の12月26日に行われました鹿島市商工会女性部フラワーアレンジメント教室の様子をお届けいたします。
それではフラワーアレンジメントの教室に参加されていらっしゃる生徒さんにお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
今日はお正月用のアレンジということだったんですけれども、何か商売をされていらっしゃるんですか？
はい、そうです。建設業です。はい。
じゃあこれはお正月の飾り付けというところなんですけれども、会社かどっかに？
はい、会社の玄関に飾ろうと思います。
素敵ですね。長さとか決まり事とかあるみたいで難しいみたいですけどね。
今日は特に難しいですね。
いつもはお花とかされてらっしゃるんですか？
いえ、普段はそういうのはないんですけれども、毎年この時期になりましたらお正月用の花生け込み必ず参加するようにしてます。はい。
じゃあ社員の皆さんも楽しみに待ってらっしゃるでしょうね。
そうですね。はい、だといいんですけど。
頑張ってください。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
結構大変ですねこれね。
そうですね、初めてなんですよ今年は。感じした。
そうなんですね。でも結構スパスパと。
いや、そんなことないですけど、でも豪華にできそうな感じがしますので、ありがとうございます。はい、よかったです。
商工会の女性部ということですので、何かお仕事をされてらっしゃる？
一応息子の会社の事務を手伝ってるだけなんですけど。はい。
今日はお正月のアレンジということなんですけれども、どちらに飾られる予定ですか？
一応玄関先か床の間かと思ってるんですけど。はい。
なかなかね、先生も伝えるのも難しそうですけれども、結構難しいですね本当に。
そうですね。でもその人のお花と枝ぶりで先生とはまた違うお花が生けられるかなとは思うんですけど。はい、
大変ね、綺麗なので、長持ちするようにね。
そうですね。はい。
今日得たアレンジの知識というか、そういったものは次回どれにお役に立てようと思われていますか？
お花いただいたら自分で生けれればいいかなとは思ってるんですけど。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
今日はお正月のアレンジということなんですけれども、いかがですか出来栄えの方は？
難しいです今回。でもすごい素敵なので
ね。本当にお正月らしくて鮮やかですね。
そうですね。色もね、なんかすごい素敵な色合いなので楽しいです。
普段ご自身ではお花にこうなんか触れるっていうことありますか？
そうですね、寄せ植えしたりとかはたまにはしますけど、あと毎年ここの寄せ植えとこのアレンジメントには参加させてもらっているので。
じゃあ毎年毎年ステップアップですね。
そうだといいんですけど、はい、
今日のコンセプトは
何でしょうね。やっぱりあの新年なのでこう華やかにっていう感じですかね。
胡蝶蘭とかもあって本当豪華ですもんね。
豪華ですね本当に。
じゃあ素敵なお花を頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
結構大変ですね。苦戦されてます？
例年より今年はちょっと難しいです。はい。
と言いますと昨年も参加された？
はい、ほぼ毎年参加しております。はい。
毎年得ることは違うと思うんですけれども、先生の指導の中で今年得られたことは何ですか？
そうですね、まあ、今年はいつもとだいぶ形が違うので、まあ、こういったアレンジもあるんだなという新しい発見がありました。はい。
じゃあ今まではアレンジっていう形ではなかったんですか？
アレンジなんですけども、こう高さがある、はい、アレンジだったんですが、今年はこう低めの横にワイドなタイプという新しい、はい、挑戦でした。はい。
最初にね、真横に突き刺してくださいって言われた時はどんな形になるかと思いましたよね。
そうですね、本当に新しい形だと思います。
普段お花とかは自分でこう好きでいけるとかいうのはありますか？
最近はなかなか時間を見つけてっていうのは難しいんですけども、まあ、外の寄せ植えとかはたまにやっております。はい。
じゃあ今日はね、また違うお花の顔が見られていいですね。
そうですね、本当に今日のは珍しいので、はい、楽しみにしてます。
ご家族の方も楽しみに待ってらっしゃるんじゃないですか、仕上がりはどうかって。
そうですね、はい、あの待ってると思います。はい。
じゃあぜひね、素敵な場所に、置いてあげてください。
はい、ありがとうございます。お店の方で、はい、飾ってみたいと思います。
ありがとうございました。こんにちは。
こんにちは。
だいぶ終盤に来ましたね。
はい、なんとか形になってきました。
先生に熱心にいろいろと質問されてましたけれども、
はい、ちょっと枝の切り方がちょっと難しくて、なんていうの、よりこう枝を生かすっていう意味でいろいろ聞いてました。
普段お花には触れられますか？
はい、
いけるという形で。
いけるというか、飾る、お店に飾ったりしてます。はい。
失礼ですが、お店は何をされてらっしゃるところですか？
化粧品のエステサロンやっております。
はい、ちょっとお店の PR してみましょうか。
お店の PR、 はい、ありがとうございます。鹿島の教習所の近くの緑ヶ丘ゴルフ練習場の前でエステサロンアンジュというのをやっております。
美しくなりたい方が集まるというお店ですので、それに色を揃える感じですね。
あ、もう本当にまさにお店にちょっと飾るのに習いに来ました。はい。
毎年この商工会の女性部のこういったイベントには参加されてるんですか？
いや、初めてです、今回。はい、ちょっと女性部っていうのにちょっと入りましたので、今年、はい、2回目の参加です。
前回は何に参加されたんですか？
前回は多肉植物のちょっとクリスマスの飾りを参加しました。はい。
じゃあそれもまだお店で元気に？
あ、はい、飾っております。はい、
いいですね。ますますお店が美しく綺麗になりそうですね。
もう本当に自分で作ったのを飾れるってなんか嬉しいですね。はい。
最初はどんな感じになるのかななんてちょっとね、不安なところもありましたけど、こうやってね、完成間近になるとやっぱり綺麗ですね。
はい、やっと形になって嬉しいです
ね、先生の見本っていうか作品をしっかり見に行かれてましたけれども。
はい、はい、はい、もう見本を見てちょっとなんていうんですか、凹凸とかやっぱりこう色の色合いとか、やっぱこう緑の生かし方をちょっと、はい、チェックしました、はい、
じゃあ腕を上げて素敵なお花を作ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
だいぶできてきましたね。
はい、そうですね
一番苦労した点はどこですか、今日の？
初めてなので、あの全部わからないながらやってるので、一番って言われてもちょっと難しいです。もう手探りです。はい、
なるほどね。何かお仕事をされてらっしゃるんですか、お店とか？
あ、お店やってます。
どんなお店なんでしょうか？
あのケーキ屋をやってます。
よかったらお店の PR どうぞ。
はい、チェリオの1階で営業してます、パティスリーキャトルフィエと申します。
いつもお世話になっております。美味しいお菓子をありがとうございます。使う食材とは違うのでね、やっぱ手強いですか？
手強いですね、はい
先生のお話で長さがとかこういう形がっていうことでしたけれども、初めての参加でも分かりましたか？私なんか難しかったなと思います。
いや、あの色々聞きながら、は はい、この角度はどうでしょうとか、はい、
同じお花の材料でもやっぱり生ける人によってね、若干違いますんでね、
はい、皆さん個性が出てて綺麗だなと、はい、
まあでもね、お菓子もやっぱり目で見て楽しむものですんでね、
はい、そうですね、
そういったところでは共通点もあるかと思います、
はい、
またこれからぜひ美味しいお菓子をよろしくお願いします。
ありがとうございます。
こんにちは。
ちょっと間違っちゃったなんて、
はいはい、これも愛嬌かなと思って、出来上がりは素晴らしいですね。
本当にこじんまりとしててっていうんですかね、豪華ですね。
そうですね、まあ、私みたいかな
お店かなんかやってらっしゃるんですか。
はい、和菓子屋さんで学校給食パンを作ってます。鹿島市の野口製菓なんですけど、で給食パンでお世話になってます。
扱うものが違うとやはり手強いでしょ。
はい、はい、なかなか全部個性かなと思って作ってます。
でもとっても可愛らしくて素敵ですよね。
ありがとうございます。じゃ失敗も失敗じゃないように見えて嬉しいです、はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
いよいよラストの一枝ですね、
はい、そうです、ひょうたんです。ひょうたんを松にくくりつけてどっか目立つところにつけるんだそうですが、難しいですね。
いやでもね、先生おっしゃってましたけれども足元隠すようにっていうのもちゃんとね、そうそうそう、できてます
し。そうですよ、それが難しいですね。これね、どこに刺していいか見つからなくなっちゃった。あんまりたくさんなので、ね、毎年楽しみなんですよ。
お、毎年参加されてらっしゃる。
そうそうそう、ね、はい、できた。今度最後の水引き、はい、おめでたいようにね、一生懸命作ってみますね。
今日一番手ごわかったところはどこですか。
このこれじゃないですか、これなんて言うんだっけ、
胡蝶蘭。
胡蝶蘭が崩れないようにするところ、あとボールみたいに作るところもすごく大変でしたね。お花がたくさんすぎてなかなか使い切れない。
普段こうやってね、お花を思い切り切るなんてことはできませんからね。はい、頑張ってください、
はいはい、ありがとうございます。
同じ材料を使ったのにみんなそれぞれ違う作品ができまして、新年を明るく迎えることができそうです。店頭であったりとかご自宅の方に飾っていただいて、新年も迎えていただきたいと思います。今年1年女性部事業にご協力いただきまして誠にありがとうございました。最後に溝口部長から挨拶をお願いいたします。
皆さん大変お疲れ様でございました。自分のが一番よくできたなってそれぞれ思ってるんじゃないかなと思いますけれども、この胡蝶蘭がドアを開けて入ってきた時にうわっていう感じですごい驚きました。胡蝶蘭のように来年は蝶々のように飛び跳ねて楽しく女性部を盛り上げていただけたら最高だと思っております。今年もいろいろな行事を皆さんにご協力をいただきまして全部成功だったと思います。今年の最後の行事になりますけれども、皆さんにこのような素晴らしいお花とともにお正月を迎えていただけたら嬉しく思います。今日はお疲れ様でした。先生お疲れ様でした。
大人にフォーカス。昨年12月26日に行われました鹿島市商工会女性部フラワーアレンジメント教室の様子をお届けいたしました。
さて本日この時間は日本製鉄鹿島硬式野球部50周年を祝う会が開催されましたレポートをお届けをいたします。18日土曜日に歴代の監督など鹿島硬式野球部の OB の皆様約100名が集まりまして、この50周年の軌跡を振り返りました。日本製鉄鹿島硬式野球部旧住友金属鹿島硬式野球部、1975年に創部を発足をしております。社会人野球最高峰の都市対抗野球大会には22回の出場、日本選手権大会には12回の出場、多くのプロ選手を輩出しております。主催は日本製鉄鹿島硬式野球部の OB 会です。祝賀会では歴代の監督が当時のユニフォーム姿になりましてバットで鏡開き、その後総部からマネージャーなどでチームを支えてきました松本さん、そして2期16年にわたり監督を務めて昨年勇退されました中島さんに OB 会から功労賞が贈られました。それではこの祝賀会の中から野球部 OB 会顧問の 発足当時キャプテンを務めてらっしゃいました入田顧問の乾杯のご挨拶の様子お届けをいたします。どうぞ。
突然とご指名なんで戸惑ってますが、野球部発足のですね最初の話ご存じない方がたくさんいらっしゃると思いますので、簡単にそこだけはちょっと話をしたいと思います。発足の経緯はですね、当時製鉄所の所長であられました赤羽さんという所長と労務部長であった大森さんという方、お二人がですね茨城県庁の知事を訪ねて訪問された時に、控えの間で待ってますと知事室から大きな男たちがゾロゾロと出てきたのを見たんですね。知事に面会しましてね、お尋ねしますと、実は都市対抗に出場する日立製作所の選手の皆さんですよという話をね、そこで聞いたそうです。お二人は水戸から鹿島に帰る車の中で、よし鹿島にね野球部を我々も作ろうと。お二人は和歌山のご経験もありますんでね、和歌山の野球団の素晴らしさ強さ、そういうことはよく存じ上げておったと聞いておりますので、そのお二人の決断でこの野球部は始まったというのが最初の経緯と聞いております。当時製鉄所はですね、43年に開所後まだ日も浅くですね、小倉製鉄所からの転勤者、和歌山からの転勤者、で大阪天ヶ崎からの転勤者などで、なかなか会社として一体感が醸成できてなかったという時期でもありました。また鹿島開発に伴いましてね、我々は関西から来たんですが、必ずしも鹿島開発に賛成という皆さんばかりではない時代でもありましたんでね、町の町民の方々との調和一体感と、そういうものを醸成するにも何かみんながね応援できるようなものがあればなというような思いも込めて野球を作ろうと決意に至ったと聞いております。その思いはですね、今こうやって50年会長が振り返ってくれましたけどもね、十二分にね果たしていると私は自負しております。大変嬉しく思っております。もう今やね鹿島町の代表は住金の野球部我々なんです。翔さんはね毎年のようにドームでね始球式をやるの楽しみにされています。間違いなくね我々は鹿島市のね誇りの一部となったと思っております。これも一重にね選手が一生懸命頑張ってくれたおかげだし、また会社のね幹部の方々のご理解もあってここまでね続けて来られたことと思っております。会社の関係者の皆様にも大変感謝をしたいと思っております。いや長くなりましたが申し訳ございません。それでは50周年のご祝言を祝いまして、さらには黒字式を獲得という思いも込めてご賞はいただければと思います。50周年おめでとう、乾杯。
入田顧問の乾杯のご挨拶の様子をお届けいたしました。最後に10代目の監督に就任しました藤沢新監督です。伝統を継承し日本一を取るにふさわしいチームを作っていきたいと決意を語っていました。本日この時間、18日土曜日に開催されました日本製鉄鹿島硬式野球部50周年を祝う会のレポートをお届けをいたしました。
鹿島のいいねにフォーカス、今週のご案内は鈴木美子でした。来週もどうぞお楽しみに。
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス、この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区、私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。